四国弁原方町教会の牧師の山の下と申します。郵便局や市ヶ谷駅あるいは丸越にあまり商店の名前出してはいけないかもしれませんけれども、そこに行くときにこの教会の前をよく通ります。説教台を見て朝野先生がどういう説教なのか一度聞いてみたいと思っておりました。私はこの教会で説教するとは思ってもいませんでした。私はキリスチャンの家庭に育ちまして高校1年の時に栃木県の鹿沼という宇都宮と日光の間にある町ですけれどもそこでその鹿沼教会という教会で神国学をしてキリスチャンになりました。高校2年の秋までは小学校の教師になろうと思って勉強しておりましたけれども所属しておりました教会の牧師が結核のために結核が再発をして滋賀県の結核療養所に入院するということになりました。明日には入院されるという時にその直前の礼拝に出席をしておりました時に牧師が病を押して福音を語っている姿勢に今まで経験したことのない魂が震えるような感動を覚えたのであります。でその時私は伝道者になりたいとそういう志が与えられて高校卒業とともに同時に東京神学大学に入学をいたしました。で1976年の3月に東京神学大学の大学院を修了しまして4つの教会を経験いたしました。和歌山の万山町教会という教会、和歌山のちょうど紀伊半島のちょうど中間にあります田辺という教会、福岡の北九州にあります若松教会という教会に在任をし、埼玉市の東大宮教会という教会に長かったんですけれども25年在任をしまして4年前に今の教会に赴任をいたしました。牧師となりまして41年目であります。牧師をも含めてキリシャンであるからといって、スーパーマンではありませんので、疲れることがあります。肉体の衰えを感じて生活することがしんどいことがあります。私たちはいつまでも健康で元気でいたいと願っております。しかし高齢になって自分の体の機能が衰えてきていることに気がつくのであります。疲れやすくなったり人の名前がすぐに出てこなかったりあるいは病気がなかなかならなかったりするのであります。私の長女は埼玉市で小学校1年生を教えている小学校の教師ですけれども朝6時に家を出て帰るのは10時だととても疲れるというふうに言っております。ですから若者も疲れを覚えているのではないかと思うのです。で本日の礼拝で読みました聖書の御言葉の中に 外なる人が衰えていくとしてもという言葉があります。でこの外なる人というのは自分の体が衰えていく人間存在のことですけれども、それだけではなくてもっと広い意味で使われている言葉です。この地上で生きていくということはさまざまな困難に出会います。苦労がある、また負担が重くなる、体力的にすり減っていくことがある、仕事においても人間関係においても経済的にも将来にのことでもさまざまな困難がある、精神的肉体的に消耗していくのであります。で私はある時ある牧師から次のような話を聞いたことがあります。その牧師の教会にある時一人の婦人が初めて教会の礼拝に出席をして、で3ヶ月ほど礼拝に通った後にある日曜日に礼拝が終わってこのように言ったというのです。先生、私は教会に通っても自分の病気が治らないし良いことがないのでもう来ないことにしました、はっきり言われたそうです。まあ、普通は黙って去るんですけれども、この方ははっきりした方だったと思いますが、確かに教会に来ても病気がすぐに治るわけでもなく経済的に豊かになるわけでもない、自分の願いが叶えられるわけではないのであります。期待外れだと、期待を持って教会を訪ねた人にとっては期待外れだと言ってよいでしょう。今日はコリントの信徒の手紙の2を読みましたけれども、この手紙はパウロというキリスト教の最初の伝道者がコリントの教会の信徒に宛てて送った手紙であります。この手紙を書いたパウロはこの当時の人々が持っていた批判に応えて誤解を解こうと努めたのです。で、その誤解とは何か、それは神に仕えるキリストであるならば幸福になり道徳的に立派な人格者であるはずだと、そういうふうに考えていたのであります。一般の人はそのように考えている人が多いというふうに思います。私は聖学院大学というところでキリスト概論というのを教えてるんですけれども、事務室にいるある婦人が私は夫人に近くの教会にいらっしゃいと勧めたんですけれども、いや教会に行ってる人って立派な人でしょ、立派にならないといけないから私は行きませんというふうに言ったのであります。でその時少し面白いことを私言いまして、私の行動を見ていればそうではないということわかるから安心していらっしゃいというふうに言いましたら、変なふうに納得しまして、それだったら行くということを言っておりました。家庭が円満で幸福で立派な人格者になれる、そういうふうに考えていたことに対して、しかしパウロは外見からは幸福とは言えませんし立派な人物とは見えない、むしろキリストであるために迫害を受けたり大変つらい目に遭わなければならない、決して幸福とは言えない、実に多くの困難に出会う、苦労に苦労を重ねてキリストの信仰を述べ伝えようとしております。でパウロはコリントの教会の人々に対して イエス・キリストがもたらす良い知らせ、福音はもっと深く私たち人間を生かすものだと伝えようとしているのであります。信じれば良い人になる、信じれば自分の思い通りになる、この世的にも富と名誉と財産を手に入れることができる、そういう考え方は表面的に過ぎないというのであります。そしてパウロはキリスト教を宝を持った土の器だと、そういうふうに言っているのであります。この当時、宝を、財産を土の器での中に入れたということはよくあったようです。金箔のついた、いかにもお金が入っている立派な箱よりも、泥棒の目を欺くために、なんだこんなもの、壊れやすくてみすぼらしいものに宝を入れたと言われております。この地の器は壊れやすいもので、危ういものだ。一度下に落としたら壊れて使えなくなってしまう、そういう土の器を持っている弱さを決して隠そうとはしない。どんなことがあっても壊れる、丈夫で頑丈である、鉄でできたものではなくてすぐに壊れやすい、弱い、儚い、そういう器をに宝を盛るんだというふうに言っているのであります。キリストを信じるっていうことは、幸福になって経済的に恵まれて何もかも生くということはない。むしろキリストとして生きるということは、苦しみや困難や苦労を経験する。それ4章の8節9節というところで4つの言葉で言い回しているわけであります。地方から苦しめられる、地方から困難を受ける、振りつぶされる、圧迫される、そして途方に暮れる、もう道がない、どこにもない、手を尽くす限りのことは全てやってしまうけれども、何をしていいかわからない、そして虐げられる、迫害を受ける。今迫害ということはないかもしれませんけれども、でもキリストであると告白するならば、みんなから笑われるような経験をいたします。キリスト者だというふうにはっきり主張すると、真面目だけれども変わった人だ、付き合いづらい人だと敬遠されるのであります。虐げられるという言葉は、お前の居場所はない、出て行きなさいという言葉です。そして打ち倒される、地べたに思い切り叩きつけられるという言葉が使われているのです。キリストでやるということは、そのような危うさを身にまといながら生きるのだとパウロは語っているのです。しかしそのような壊れやすい土の器は危うさのままで、しかしその中に神の栄光の民を宿している、神の富を持っているというのです。並外れて偉大な力、計り知れない力をあなた方はこの土の器に持っているのだ。外から見ると壊れやすい脆弱で弱い存在ですけれども、キリストはつまりあなた方はそれを乗り越える道を知っていると言わざるを得ない。皆さん、パウロが語られた言葉を知っていると思いますけれども、私は弱い時にこそ強いというふうに言っている。大変不思議な言葉です。パウロ自身、病気があってなかなか治らなかった、説教している途中で倒れるということもあったかもしれません。しかしその弱さの中で強いと、それは 自分の持っている力に頼るのではなくて、並外れた神の力に頼っていたからだというのであります。この聖書の言葉にはこの翻訳されてはっきり翻訳されていない言葉があります。8節9節には4つの危ういことがある中で、されどしかしという言葉があるのです。私たちは死亡から苦しめられる、されどしかし行き詰まらず、途方に暮れず、されどしかし失望せず、虐げられずられる、されどしかし見捨てられず、打ち倒されず打ち倒される、されどしかし滅ぼされない、されどしかしという言葉がここにあるのです。周りから圧迫されダメになってしまうような、そういう状況の中で、されどしかしそうはならない、イエス・キリストを信じると病気が治り、お金に困らず幸福になるということを約束しているわけではありません。困難がありあるけれども、その困難を乗り越えることができるのであります。困難があるときにこそ、苦しんでいるときにこそ、神の出番があるのであります。私たちは病院に行って病気を治すわけですけれども、軽い病気であると医師はあまり大した労力も使わずというと、この中にお医者さんがいると失礼ですけれども、画面を見て薬を出してみましょう、風邪でしょうということで、簡単に診察が終わるわけですけれども、しかし病が重く手術になれば、医師は全力を尽くして治療に当たるのであります。私たちが弱い時に神は力を存分に出して、その力を発揮し、私たちを救い出してくださる。私たちが本当に弱く頼りにならない時に、神は神の力を発揮してくださる。だからパウロは確信に満ちて語るのであります。だから私たちは落胆しません。例えば私たちの外なる人は衰えていても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。生きる望みを失ってしまうほどひどく圧迫され、死を覚悟するような経験をしているけれども、もはや決して絶望はしない。なぜなら、外なる人が衰えているとしても、日ごとに毎朝目覚めるたびに、内なる人は生まれるのだと言っているのであります。この内なる人というのは、この当時のギリシャ人は自分が囚われていた感覚や感情から解放されて、心を大切にする人を内なる人と呼んでおりました。ゲーナーの人々もお金や財産などの物質的なものによって幸福になれるということに、間違いだということに気づいています。もっと心に注目し、精神の内面性にを大切にしようという人もたくさんいるわけです。しかしここでパウロが言う内なる人というのは、人間の心を大切にしようということではないのであります。このことを考える手がかりになることがあります。それは私たちが幼い時にどのように育てられてきたかということであります。皆さん、生まれてから親に愛されて大きくなってきたと思います。親の愛情によって育てられて成長することができた。自分が親に愛されることによって、自分が生きていて良いという思いを持って大きくなったのであります。25年おりました東大宮教会という教会は、 ある児童養護施設の子どもたちが毎週礼拝に来て許可学校に来ておりました。ほとんどの子どもたちが虐待された子どもたちです。親に愛されなかった子どもたちです。お前なんかいない方がいいっていうふうに言われ続けてきた傷を持った子どもたちです。その子どもたちの心を回復するっていうことは難しいと私はとても思っています。愛されることによって自分を肯定することができた。皆さんも経験するしたことがあるでしょう。子どもの頃遊び終えると家に帰り、自分を迎えてくれる親がいる。親が子どもの頃の基地なのであります。温かく自分を迎えてくれる親がいる。それは私たちの心を支えてきたと思います。内なる人という言葉は人間の心の問題というよりは、むしろ神様に愛されている人、神の愛を信じている人のことです。あなたは生きていていいんだ、罪許されてあなたの居場所はここにあるんだと。イエス・キリストによってあなたの罪は許されているんだ。あなたのことが好きなんだ。そのことが私たちの生きる力になるのであります。私も60代になりまして、だんだんこの自分が年を取ってきたなというふうに思うようになりました。顔が出てもですね、なかなか名前が出てこない。家内とも互いに名前を忘れるんじゃないか、そのような冗談を言ったことがあります。先週と同じ説教をしても気づかない、会員の方もそのことも気づかないということもあるかもしれません。で、困難を跳ね返す力が年を取るとだんだんなくなる。体力が落ちると気持ちも落ちていく。立ち上がる力が少なくなってくる。体も不自由になって心細くなっていく。しかしそのような時に自分の姿を見て悲しむのではなくて、神が自分のような罪深いもの、自分中心で隣人を愛することのないものを十字架の贖いによって愛しておられる。その自分を見直すことができる。自分にこだわって悲しむのではなくて、神が見ておられる自分に目を向けることができる。自分が自分を見ている見方と神が自分を見ている見方とは違っているのであります。たとえ自分が衰え弱っていく、その姿を見ることは悲しく思いますけれども、しかし神が私たちを見ている眼差しは違う。愛を持って一人一人を見ていてくださるのであります。私たちの外見は土の器のように弱く壊れやすいのであります。しかしこの壊れやすくて危うい土の器の中に神の力が盛られている。今まで見ていた自分ではない、神に愛されている自分であります。神から与えられた新しい力、新しいエネルギーを持つことができる。外なる人は衰えていくとしても、神様は私たちを愛し支えて、私たちの命の根拠となってくださるのであります。お祈りをいたします。 慈しみ深い地な神、秋の爽やかな時にルーテル市川教会の兄弟姉妹ともに礼拝に集い、御言葉を聞くことができましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストの贖いによって罪は許され、神と共に歩む新しい人として、あなたを礼拝し隣人を愛することができますように、聖霊を注いでくださり導いてくださいますように、私たちがあなたに愛されていることを覚えて、あなたに仕え隣人の罪を許し、隣人の重荷を担い、身近な人にイエス・キリストの福音を伝えることができますように、体調を崩し病を持って苦しんでいる兄弟姉妹、さまざまな都合のためにこの礼拝に出席できない兄弟姉妹をあなたが御心のうちに覚えてくださり、一人一人にあなたの恵みと力が与えられますように、これからの一週間も私たちの心と体を支えてくださいますように、私たちの未来を切り開いてくださる主の愛の御手に委ねます。今週も私たちをあらゆるものから守ってくださいますように、この地に建てられた市川ルーテル教会の礼拝と伝道を導き、あなたの栄光を表すことができますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。